ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ライブの時にはしばしば嵐を呼ぶ男、そう私がタグです。いやいやいやいや、これね、別にこうライブの時になんか揉め事を起こすとかね、そういうことではもちろんなくてですね、あの本当に嵐を呼ぶんですね。たまにね、思い起こしてみれば、ツアーに行った時には台風とね一緒にこう通過してきたなんて時もありましたけどもね。なんかね、先月ですね、6月19日火曜日、スワンプデルタロックカフェね、この番組をね聞いてくださってる方々には、ね、ちょっとね有名なバンド、まあ、ほんのちょっとね有名なバンドかも分かりません、まあ、仲良くさせていただいてるんでこんなことも言えてしまうんですけれども、スワンプデータロックカフェのボーカルのおさむさん、そしてベースの、たけさん、ね、この2人がやってる新ユニット、まあね、またやるのかな、ね、楽しかったですけども、このライブにね遊びに行かせていただきました。3O プロジェクトなんていうんですけれどもね、そもそも、まあ、このライブをやりますよなんていう風に Facebook かなんかでね僕知ったんですかね、おさむさんが、宣伝してるのを見てですね、なんか面白そうなことやってるじゃんと、ね、手伝わせてよ、なんかね、俺もやらせてよなんていう風にコメントをしたらですね、直にメールをくれてですね、おさむさんが本当にタグさん、出てくれませんかみたいな、まあ、非常にね嬉しかったんだけれども、まあ、僕の中ではそんなスケジュールをね全然考えないでそんな話をしていたので、スケジュール帳を見てみたらですね、その日は仕事が入ってたんですね。でまあどうしようかななんて思ったんですけど、まあやっぱね、なんかねこうタイミングって大事じゃないかななんてやっぱ思うんですよね。やっぱそういう風にこう一緒にやろうよって言った時にやれるやれないっていうのはね、別にそれでね疎遠になっちゃうとかもちろんそういうことはないにしてもすごく大事なことかななんて思いましてですね、仕事はね調整、まあ、できた範囲のことだったので仕事の方を調整してですね、この 3O プロジェクトのライブに出させていただきまして、非常にね楽しくやらせていただきましたね。おさむさんと竹さん以外は初めましてなのかなと思いきやね、ドラムの北村くんはですね、以前オルガンのさゆちゃんのライブで一緒にねやらせていただいた非常にね若手なんだけど、まあイケメンですしね、俳優さんみたいだよね、すごいかっこいいんだよね。でドラムもちろんかっこよくてですね、どうもスワンプの最近ねサポートをされてるとのことで、なんかね北村くんが叩いてるスワンプもちょっと見に行きたいななんていうふうにね、ちょっと思ったりもしてますけれどもね、その 3O プロジェクトの、オープニングアクトで歌いどころ大阪屋っていうバンドをやりまして、これにもねなんか参加させていただいたんですけども、まあ八代亜紀さんとかねやっちゃったりとかして、普段まあねまずやらないだろうみたいなね曲をあえてセレクトしたと思うんですけどもね、非常にこれはこれで面白かったんですけれども、まあおさむさんがボーカルでね、でここでこの歌いどころ大阪屋でギターを弾いていた前田さんはですね、アコギを弾いているんですけれども、普段はですねハンドメイドでギターのエフェクターを制作している方だということで、いろいろ話していたらですね、また共通の知人のチェリストが出てきたりなんだりしてですね、非常にあなんかこの業界ですね狭いななんていうふうに思いながら、まあねまたこういうふうにつながりがねできることでまた今度一緒にやりましょうよなんて話をねできるので非常に嬉しいななんて思いながらね。でまあちょうどその 3O プロジェクトのライブをやる頃にですね、台風がすごくひどくなってきてね、まあ楽屋がですね珍しくと言いますか、一回外に出ないと会場から外に出ないといけないような楽屋だったんですね。だからちょっとね一瞬楽器が雨に濡れてしまったりとかね、そんな状況で、ライブをやっておりましたが、まあライブ自体はね非常に楽しくやらせていただいてね、来てくださったお客さんにしてみればねちょっとね 雨で大変だったかも分かりませんけれども、まあ、非常に楽しくやらせていただいてですね、まあ、朝までね打ち上げをすると、でも大抵おさむさんね自分のライブの時はそんな感じなんですよね、でタグさんもぜひ参加してくださいよなんてね言ってくれて参加したかったんですけれどもね、まあ、次の日がですね レコーディングの仕事が朝早くから入ってたんですね。まあレコーディングの仕事となるとね、なんかね、朝まで飲んでそのまま行くってわけにもやっぱりいかないですし、ちゃんとねコンディションも整えてね、サクッと撮らないとね、いいものも撮れないですから、まあ、そういう意味でごめんねなんつって、明日早いからなんて言って、あ、そうなんですか、残念です、で帰れるんですかたくさんみたいな話で、みたいなね。で実際検索したらですね、もう台風でいろんな電車が止まっていたわけですよ、ね、で幡ヶ谷のライブハウスだったんですが、ね、幡ヶ谷といえば京王新線なんですね。京王新線も止まってるという情報だったんですよ。もうその僕が携帯でこう検索した時にはもう動きようがないじゃないですか。だからね、普段だったらまあじゃあもう朝まで飲んじゃえなんつってわーとかなるんだけど、やっぱ次の日のことがあるからどうしようなんつってね。で、まあ、気遣っておさむさんが車で送りますよなんて言ってくださったんですけど、まあとりあえずちょっと帰れるかどうか行ってみるねなんつって、で帰れなかったら戻ってくるよなんて言って、駅に行く、もう300メートルぐらいね、もう傘なんか全然させないような状態ですね。雨とか雨風がすごくて、でもうね、途中で傘もさしてたらもうそのままね壊れちゃうので、途中で畳んでね、走ってね駅まで行って、これでねまた戻るなんてなったら最悪だななんて思いながらね、そしたら止まってたんだけど動き出したかなんかで、結果的には帰ってこられてですね、次の日も事なきを得たんですけれども、まあね、やっぱり天候にはね逆らえない部分もありますけれどもね。でその週の金曜日がですね、まあ、この番組で お伝えした五十嵐浩太さんと僕との共同名義のねイベントだったんですよ。でこの日もまたね台風が来るって話だったんです。ね、前回は4号だったんだけど今回は5号みたいな話だったんですよ。でまたとね、本当になんかなみたいなね、まあもう雨男と言われて久しいですけれども、なんかもう程があるんじゃないかぐらいに思ってたら、どうもね途中でなんか温帯低気圧に変わって、そんなにひどくはなかったですね。まあほとんどもう止んでたんじゃないかな当日はね。まあ良かったななんていう風にね、久々の五十嵐浩太さんとのね一緒のステージでしたけれども、いやー楽しかったですね。なんかね、でまあこれはですね、五十嵐浩太さんと僕が一応ホスト役となってですね、毎回ゲストを招いて、まあなんか思い入れのあるカバーだとか、まあ僕のオリジナルなんかも交えて、一曲一曲こんなね、この曲にはこんな思い出があってとかね、そんなこう話をしながらね進行するというイベントなんですけど、まあ非常に楽しかったですね。今回はベースの早田達彦さんね、早田さんも浩太さんとね同じ時期にずっと僕のサポートをしてくださってた方ですけれども、まあ久々にですね僕のオリジナルを弾いていただいてですね、もう浅田さんもねいろんなことをやってらっしゃって、でもう僕のサポートを、ね、最後にやってから3年ぐらい経ってたからほとんど忘れてたんだって。タングのオリジナルが思い出せないんだよねなんつって、まあそれしょうがないです、仕方ないですよね。でまあでも絶対やれば思い出しますよなんて言って、もう本当にリハの時からで音が鳴った瞬間に多分ね瞬時に、ああこの曲っていう風にこう多分ポンとスイッチが入るんでしょうね。もうねすごいね、こう浩太さんと早田さんの音圧なんですよね。で今回ギターがいなかったんだけど、そういうねことをね感じさせないぐらいのね音圧で、ああそうだこうだったなーなんていう風にすごくこう懐かしくも思いつつね、なんかこう下からグッと押し上げてもらってるような感覚っていうかね、何もこう心配はいらないとね、なんか自分がとにかくどんな風に踊るかこの、ね、上でみたいなね、そういう感覚、あこうだったなこうだったななんて思いながらね、でもこうライブとしてね、なんかこう僕が温故知新じゃないですけど、開古主義じゃないですけど、まあ温故知新だったらまだいいのか、なんかね懐かしむだけのねイベントになっちゃいけないと、まあ、僕の中でね思ったので、そういう意味で、鍵盤は今回マコティにお願いしました。ね、マコティは以前サポートしてくださったっていうメンバーではなくて、どちらかというと最近僕が一緒にやっているね鍵盤弾きなんですね。まあすごくこの方もですねうまいしハートもあるしやってて楽しい ね、鍵盤弾きなんですけれども、彼がまたね加わることによって、まあ、同じタグのねあのおなじみの曲をやってもですね、あの非常にまた新しい部分があったりとか、新鮮な部分があったりとか、多分それはね早稲田さんも高田さんも感じてくださったんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。まあそういう意味でね非常にあの面白かったです。あのカバーなんかもねいろいろ、もう本当にねもうこれなんかちょっと王道すぎないみたいなカバーをやったんですが、まあ僕の中ではもちろんそのオリジナルのアーティストもねあの大事なんですけども、実は例えばチェンジザワールドなんて言えばね、エリック・クラプトンの有名な曲ですけれども、あのジェラルド・アルブライトというサックス吹きがですねカバーしているアルバムを僕よく好きで聴いていまして、その感覚がね、そのジェラルド・アルブライトみたいにちょっと吹いてみたいなみたいな、ちょっと憧れ的なね感覚があったりとか、これもまたねもうベタすぎないって思われるかもわかりません、ヘイ・ジュード、ね、ビートルズのね、これももちろんポールのね歌声も大好きですけれども、あのオーレン・ヒルっていうねサックス吹きが、ね、吹いていてですね、これはねいつかねやってみたいなってね、あのご存知ですよねヘイジュードってね、最後あのみんな大合唱になる前にあのダーダーダーダーってあんま歌えないけどね、高いすごい高い方までポールが歌うんですよね。でそこをねサックスでこうフラジオっていう技術を用いて吹いて、それが当時ねあの聞き始めた頃はうわすげえなー、こんなのできないなーなんて思ってたのを、あのやってみたい、いつかやってみたいって思って、なんかね、あのライブの MC ではね言わなかったんだけど、なんかそんなのをねちょっと叶えて、でなんかまあ全くそのままね真似するのもなんだから、ちょっとねあの実はボーカルを取ってみたりなんかしてですね、非常に僕はあのやりたい放題じゃないですけど好きなことをやらせてもらってですね、なんかね普段のタグライブとはまたちょっと趣向を変えたりなんだりしてですね、あの僕のことを応援してくださってる方がタグライブにも足を運んでくださって、この高田さんとのイベントもですねまた次回もありそうなので、あのこちらも楽しみに、今回はどんなことやるのかなみたいな風に足を運んでくださったら非常に嬉しいなと思っております。というわけで皆さん、ね、今後もですねタグをよろしくお願いいたします。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。まあ8月の26日、ね、日曜日、この番組でお伝えしておりますけれども、渋谷プラグにて、ね昨年末大好評を博しましたラブコネクション2012サマーブリーズ、ね、タグプレゼンスのイベントですね、こちら開催決定しておりますので、ぜひぜひ今からですねスケジュール開けといてくださいね皆さんね。その他、番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。